意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
さて、今回はご機嫌と不機嫌についてのお話ですね。
はい、
はい、
そうですね。機嫌と、はい、不機嫌の話で、一つあれですけども、ドイツの文豪ゲーテという人は人間最大の罪についてこう言ってるんですね。
はい、
人間最大の罪は不機嫌である。すごいですよね。なかなかそんな風に思ったことはなかったんですけど。
そうですね、最大の罪がそこなの、ね、っていう感じがしますね。
なかなか不機嫌である、そう、罪は不機嫌である、うんうん、人間最大の罪は不機嫌であると。で、例え話を出しているんですけど、
はい、
あるカフェで店員さんがお客さんによく注文を繰り返しますって言われると思うんですけども、
はい、
注文繰り返しますと言ったらお客さんは、いちいち繰り返さなくてもわかるだろう、そんなたくさん注文したわけでもないからと怒鳴りました、
うんうん、
で、怒鳴られて店員さんは今度厨房で作っている職人さんに鬱憤を晴らすかのように、今度は怒鳴り声でオーダーを伝えました。
はい、
するとその職人さんは、何あいつ切れてんだと腹が立ち、うんうん、その嫌な思いを引きずったままお家に帰りました、
うんうん、
で、お腹を空かせてその職人さんは帰ったのですが、まだ夕飯ができていないことに腹を立てて妻を怒鳴りました。
お、
はい、この妻はイライラして、その怒鳴られたことで旦那さんにイライラして、なかなか宿題をやらないことに、
はい、
今度は子供に怒鳴りました。
はい、
で、子供は翌日学校で友達に嫌なことを言われて喧嘩になり、うん、母親が呼び出されました。てんてんてんてんという、
うんうんうん、
こう自分の不機嫌を誰かに当たり、で、またまたそれが誰かに当たりという、そういうふうにこう不機嫌は伝染していきますと、
うん、
だから最大の罪なんですと、
うん、
しかも当たる、そのイライラする相手っていうのは自分よりも弱者である。
うーん、
で、最後に、この最も弱い人が当たる場所はあるのでしょうかっていうふうにこうゲーテは締めてるんですけども、
はい、
なるほどなってことですね。
うーん、
やりがち、
そうですね、はい、
もう本当にやりがち。特に私の場合はお母さんだった時ですよね。親だった時に、仕事とか、こう、仕事でイライラっていうよりも、時間が追われてたりとかですよね。
うんうん、
なんか不機嫌、
うん。
なんかこう、焦って、時間に焦って、早くご飯食べさせなきゃとか、早く寝かせなきゃとか、いろいろやっぱり自分で勝手に焦って不機嫌になって子供に、言うみたいなね。
いや、お母さんは時間との戦いですよね。
ね、本当にそうなので、うん、本当にそれはなんかやっぱりこのね、不機嫌なのはちょうどやっぱりもう自分がどれだけ自分の機嫌を取れるかってことですよね。
お母さんの場合はどうしたらいいでしょうかね。
やっぱり時間に追われないっていうのが一番いいですよね。
うんうんうんうん。
なのでご飯をそれこそ作らないとか、てんやもんにしちゃうとか。
ああ。うん。
もう本当にそういうこうなんだろうな、手抜きじゃないですけど、
うんうんうん、
やっぱり時間に追われて苦手な人もいれば、上手にね、それこそやれる人とかもいるので。
うん、
うん、上手に旦那さんに手伝ってもらってたりとか、
うん、
旦那さんが帰ってくる時間 を見計らっていろいろ家事を調整してたりとかする方とかもね、やっぱ見えるので、
うんうんうん、
あとは本当もう、下の子がちっちゃかったら専業主婦だったりするので、そんなにね、何か時間焦らなくてもよかったりとかするので。
はいはい。そうですね。
うん。
完璧にしようとすると、
そうです。
不機嫌になりがちですね。
そうなんですよね。
まあ、このぐらいできてれば OK っていう。
そうそう、ご飯食べれてれば OK みたいなね。お風呂はまあ、まあまあ、今日一日ぐらいいっかとか。
寝る時間もちょっと15分ぐらい押してもいいかとか。
そうです、そうです、そうです、そうです。そういうのですよね。なので、どうやって自分の機嫌を取るかっていう方が、こう、まあ、伝播してきたとしたらね、どんどん自分のところに来たとしたら、どうやったら自分が自分の機嫌を取れるようになるかっていう方がとても大切ですよね。なのでこうやっぱり自分のところにその不機嫌なのが来たとしたら、
はい、
それこそ自分がそこで不機嫌になったら不機嫌なイライラを川上に投げてますからね、やっぱり。
そうですね、多分ご機嫌を取り続けていたら、
うん、
その不機嫌なものをこう、うん、受けるってことはなくなっていくんだと思うんですけど、最初はどうですかね、不機嫌なものを投げつけられました、
当たられましたみたいなね、そのなんかまあ、ね、上司だったり、
はいはい、
それこそまあ家族のね、そういうまあ旦那さんなのか、そういう人に投げられました、その時はでも、今となってはへーですけど、へーで終わらせれるというか、まあ、
ああ、はいはい。
お怒りなんですねとか、ストレス溜まってますかとか、
はいはい。
その、なんだろうな、自分に向かってないって思ってるか。例えばその、この、今回のね、店員さんのお話だとしたら、それこそ厨房で自分が職人さんだとして、なんか、オーダーがすごい怒鳴ってる声だったりとか、何かね、そういうのだとしても、別になんだろう、自分に向かって、その、怒りのエネルギーだったり、不機嫌なエネルギーを、が自分に飛んできてないって思うかもね、思ってるかも。
はい、はい。
だから、投げられたと思ってないか。だからキャッチしてますもんね、皆さんこれ。
そうですね。めちゃくちゃ受け取ってますよね。
そうですね。なので、そもそも受け取らないかもなと思いましたね、今。
確かに、確かに。それ大事ですね。こう、真っ向から、私に、なんか火があるのかしらって、思う必要はない。
例えば旦那さんが帰ってきたりとか、まあ朝起きたりとかした時に不機嫌そうに見えたとしても、勝手に不機嫌そうに見えてるのは自分だな、みたいな。なんか、そうですね。やっぱりそんなんできませんでしたけどね、最初は。なんかすごい不機嫌だからなんか気使ってね、逆に。いろいろ何かこれするとかこれ食べるとか何かご機嫌を取るか。機嫌を取る。
はい。
機嫌を取ろうとしますけど、機嫌を取れば取るほど悪循環なんですよね。でも機嫌を取るのって、ちっちゃい時の幼少期からの、もうその人のレッスンされてるのね。機嫌取る人って大体ね、親の機嫌を取ってきた人なんですよ。誰かの機嫌を取ろうとする人って。はい、だから家族がみんな、なんか、ぎくしゃくしないように、自分がそれこそ笑わせたり、話をそらせたり、するのがすごく上手な人が、機嫌を取ったりするんですよね。だから、ある意味、いい意味では空気が読めるので、 そこの空気を変えてあげることができる素敵な才能でもあるとは思うんですけど、うん、逆に機嫌を取ってあげちゃうっていうところがあるので、うんうん、なのでそういう人はちゃんと自分でそういうのを自分でよく分かってて知ってて、あ、ここは自分が雰囲気を変えたいから変えるんだっていうのでやるのはいいんですけど、うんうん、自然と機嫌を取りに行くと、もうそういう人ってね、上下関係がガチッとできちゃうんですよ。
あ、確かに。
そうなんですよ。相手を必ず不機嫌な人持ってくるんですよね、
うんうんうん、
上に。それが幼少期からのその親だったりとかのその関係性だったりするので、それがもう染みついちゃってるので体に、
うんうんうんうん、
なので親の機嫌取ったり周りの大人の機嫌を取ったりとか察知しようとしたりとかってするしてしまうんですけど、
うん、
それがだからいらないですよね、うん、人の機嫌は取らなくていいので、
うん、
知らんべーでいいんですよ、
うんうん、そうですね。
そうなんですよ。なのでよく高校生とかね、うちも息子そうでしたけど、中学生、高校生とかになってくると、思春期になってきて、子供が不機嫌そうに帰ってきたりとか、したりすると思うんですけど、何か、相手の機嫌をとって、何かこうね、わちゃわちゃ、何するとか、どうしたのとか、そうやって息子に言うよりも、知らんべえぐらいな感じで、自分のせいではない。から何かあったら言ってねはいいとは思うんですけど、
はいはい、
あえての絡みに行かない、機嫌を取りに行かない、
うんうん、
っていうのはすごく大切だと思うし、
うんうん、
私がこの不機嫌だなとか機嫌がいいとかって意識するようになった時に、旦那さんのこととかもね、
はい、
その時に息子がね高校生だったんですけど、息子に初めてなんか、ちょっと今日機嫌悪くない?って言われたんですよ。
うんうんうんうん。
突然ね、キッチンでご飯作ってる時に、なんか、ママちょっとなんか機嫌悪くない?みたいな感じで、言われたと、初めて言われて、すごいドキッとしたんですよ。確かに機嫌悪いかも、みたいな。
はい、はい。
出てたんだ、とか、そんなことを言うんだっていうのも、びっくりしたし、すごくなんか良かったんですよね。なんかそんな風に言える親子関係になったんだっていうのも私は嬉しかったし、
うん、
必ず私が上にいるずっと立ち位置の親子関係だったので、私がうるさく言ったりとか子供に、
うんうん、
なので結構言うことを聞かせてきた、勉強するまではそういう育児しか知らなかったので、そうやってやってきたんですけど、
はい、
勉強するようになって、いろいろそっか違うんだっていうのを知って、いろいろ自分の中で変えていったら、息子が突然そうやって言ったんですよね。ドキッとして、いや、確かに機嫌悪いかもって言ったんですよね。
うんうんうん、
だよねとか言って、
うん、
そうだねって言って。そっかってたから、なんか別にね、そうだね、なんか顔に出てたかもね、みたいな、
うんうんうんうん。
で、なんか素直に私もその時にね、そんなことないし、みたいな、ではなく、ドキッとしたけど、いや、そうかも、みたいな。言えたのが、なんか、
はいはい、
ドキッとしたけど、なんかいいなーっていう、そんな風にこうね、子供に。だからそれがずっと続くのも、別になんか逆に今度ね、息子に不機嫌な顔を出しちゃいけないっていう風になるわけではないので別にね、
うんうんうん。
今までの私と息子の関係がそういう関係性だったからこそ、そうやって言われて私は良かったなって思うんですけど。
はい、はい。
だからといって別にね、不機嫌だよねって、言われた時に、いや、もう本当にそうじゃなければね、その後も、そうじゃないよ。今日そんなことないと思うけどね、私の、どんなところが不機嫌に見えたとか、顔怒ってるとか、
うんうんうん、
なんか、いつもよく喋るのに喋らんじゃんとかね、例えば、
うんうんうん、
その後言われたら、そうかな、まあ、まあ私も気分嫌だからね、みたいな。
うんうんうん、
よく喋る時もあれば、全然喋らない時もあるんかもね、とか、うん、そういうふうにこうね、息子と。だから息子もそうやって空気を察知するタイプなので、
うんうんうん、
だからそういうことを多分言ったりとか、するとまた、あ、そっか、俺はそうやって今ママのことを見えたけど、あ、ママは別に今日は不機嫌じゃないんだっていうのが分かったりすると、
うんうん、
今日はそんなことないよ。はい、残念みたいなね。そうやって言った息子も、あ、そっか、じゃあそういう顔の時でも不機嫌じゃない時も人ってあるんだなとか、
あ、
分かったりね、したりするんで、
そうですね。
そういう本当にそう、不機嫌で、ついついね、なんか、自分のせいとか、思いがちな人、空気を読めちゃう人、
はい。
とかは、しんどいというか、いい意味でもあるけど、上手にそんな自分と付き合っていかないと、
そうですね。
ついついね、自分がしんどくなっちゃったりとか。
確かに自分を下にして、
そうです、そうです。
ご機嫌を取ろう、取ろうって、頑張ってしまいますね。
うん、うんうん。ね、そう、そういうふうになっちゃうので、全然取る必要はやっぱりね、全くない。全くないですよね。なので、よく、HSP とか、エンパスとか、その、なんだろう、あまりこう、人混みに行って、人の感情なので受けやすい。性質、私もエンパスなので、こう、なんだろう。別に人混み、昔ほどそんなことないですけど、昔は別にでも、エンパスってよく言われるんですけど、何回か言われたことあるんですけど、自分ではそこまでよくわから、まあわからない。まあでもまあまあ。なので、なんだろう。全体とか、その一対一とかでもそうですけど、感情だったりとか、そのやっぱ空気を読めれちゃうってことですよね。
うん、うん、うん。
あ、今ここが、なんか、この人、元気ないな、か、元気ないな、うん、何かこういうふうに嫌な思いしてるだろうな、とか、そういうことですよね。なので、周りのことのその雰囲気を読めてしまうからこそ、しんどいっていう HSP とかエンパスの人は、その集団でいたりとか、人とこう関わるのがしんどいと言われてる。だからこそなんか引きこもりになったりする子とかはそういう子が多いと言われてるんですよね。
そうですか。
うん。
やっぱり気にしないっていうのもすごい大事ですよね。
そうですね。
人が不機嫌であっても、気にしない
、うん、
その不機嫌はその人が不機嫌であるだけで、
うん、
私が特にやったわけじゃないし、
そうなんです、そうなんですよ。なので今思い出、ふと思ったのが、よく何かこう事件があったりとか、事件までいかないにしても、
うんうん、
何か前息子とアメリカに行った時に、どこの空港か忘れたけど、海外、日本じゃなくて海外の空港で待ってる時に、すごい目の前で、お母さんと娘さんがすごい言い合ってて、海外の、外国人の方がね、言い合っていて、
はい、
で、はじめ、娘さんって言ってももう、でも高校生とか、もうちょっと大きいのかな、二十歳前ぐらいなので、すごいこうなんか叩いてたんですよね、女性を。
うん、
で、あ、なんかすごい喧嘩してると思って、
うんうん、
親子とは、その時は分からなかったんですけど、めっちゃ喧嘩してる、こんな空港で、と思って、
うんうん、
で、そしたらそのもう一人の人が親だったんですけど、まあ、やり返してなかったんですよね。
うんうん、
全然その、なんか叩いたりとか全然しずに、やられるばっかりで、別に顔とかを叩かれてるわけでは、体を叩いてただけだったので、そしたらその叩いてた方の娘さんの方が飛び出してったんですよ、空港を。で、空港を飛び出していって、でも、そのお母さんの方はもうそこに いたままで、座ったままだったんですよね。で、その後に、すごいなんか外がザワザワザワザワしていて、で、なんか、2回か3回か忘れちゃったんですけど、娘さん飛び降りたらしいんですよ。空港の外でね。で、それを、なんか、そういう感じだなみたいなのを、なんか、なんとなく、外も騒がしかったので、でも私は一歩もそこの自分の席から離れず、
うんうん、
なんか、飛び降り、まあ、親子喧嘩だったのかしらみたいな感じで、
うんうんうん、
で、なんだけど息子が、ちょっと見てくるわみたいな感じで 言ったから、
はい、
え、見てこなくてよくないって言ったのは、
うんうん、
え、なんでとか言って、いや別に見たって何の得にもならないじゃんって言って、逆に見たい方がよくないって言って、
うん
うん、もう、まあまあまあまあ、そうだね、みたいな感じで、結局行かずに二人で、なんかね、全然、それはそれで、まあ警察の方とかもざわざわざわざわしてたんですけど、
うん、
別にそれ以上、こう突っ込むこともなく、
うんうん、
あの、別に二人、私たちは私たちみたいな、そういう感じだと思うんですよね。
うんうん、
何か、野じ馬根性ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
それってすごくいらない根性だなと思うんですよ
ね。うん、そうですね。本当に。
ね、テレビのワイドショーとかもそうですけど、うんうんうん、そこに行って、いらん情報を自分で取りに行って、腹を立てってるってことは、川上にわざわざ腹を立てるのを投げに行ってるようなものなので、
うんうん、
とか、それこそね、本当に飛び降りてて、どうなってるのかわからないけど、そこで、いや、怖いなとか、うん、いや、もうなんか、みたいなね、うんうん、そういう自分の感情を自分の川上に投げることになるので、
うんうん、
本当にやっぱりそういう野じ馬根性で、何かこう、あまり良くないと思われる出来事に対して、
うんうん、
情報を取りに行く必要は全くない。そこで、情報を例えば取って何を思わないならいいと思うんですよ。
うんうん。はい。
でも絶対思うじゃないですか。
そうですね。ちょっと気に、ね、もうすでに気になってるから取りに行ってるっていう。
ですよね。腹を立てたり、うん、ダメだよねとか、もっと真相を知りたいとか、
うんうんうんうん、
それこそそれ知ってどうするのっていうね。
そうですね。
そうなんです。では分かっているとは思うんですけど、知ってもしょうがないなっていう、
うん
う
ん、
でも本当に自分の川上にその感情を投げてるので、
うんうんうん、
みんながね、自分のわざわざ自分のことでもないし、大切なね、そんななんか身内の出来事でもないのに、
うんうん、
ね、なんかわざわざそういうのを知りに行って、ああでもないこうでもないっていうのは、
うんうん、
本当に自分にとってもね、自分を不機嫌にそれこそさせてるようなものなので、
本当ですね、
伝染するってね、やっぱいらないですよね、
うん、確かにそうですね。だからご機嫌でいることに努めるには、
うんうんうん、
やっぱりその不機嫌になる要素を自分で取りに行かない、
もう大切ですよね。
大切ですね。
大切ですね。でもできるようになってくると、特に興味がなくなってくるんですよ、
うんうん
うん、なんかね、興味なくなってくるじゃないですか。
なりますね。
そのネガティブな出来事だったりとか、うん、不機嫌なそういうねこととかに興味がなくなってくるので、
うんうん、
それこそ周波数が合わなくなってくるの で、別に隣でそういうことがで、ね、起きてても、別になんとも思わないというか、
うん、
ね、そうか、そういうこともあるよねっていう、
うんうん、
それ以上介入したところでね。
うん、いや、本当にそうですね。なんかあれですね、自分をご機嫌にしようって思っても、
うんうんうん、
それに夢中というか、自分を幸せにしてあげるためにももう忙しいと、なんかも
う
全然本当のことが気にならないというか、
そうですね、
そんな感じになりますね、
うん、なのでやっぱり矢印がどこに向いてるかですね。外側に、
うんうん、
誰かのそういう出来事に自分から矢印が外に向かってるのか、自分の内側に矢印が向かってると、自分の機嫌を取ろうとか、
うん、
自分を大切にしようとか、
うん、
自分を守ってあげようとか、やっぱりそういうふうにね、矢印が向かって、向く先がやっぱ変わってくるので、外なのか内なのかっていうのは、
うんうんうん、
ね、全然違うので、
はい、
自分の機嫌は自分で取ると。
うん、本当ですね。
本当に。
そしたら周りにもそれも伝染するので、
うん、うん、本当ですね。
そっちの伝染の方がいいですよね、絶対。
そうですよね。そっちの方がいいですよね。もちろんいいですもんね。
うん、
うん、本当に。
ありがとうございます。
ございます。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。 照代さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。